習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その1。小さな成長に目を向けることがモチベーションアップのコツ。習い事をしているとモチベーションが下がって悩まされます。習い始めた頃は高いモチベーションでしたが、慣れてくると同じことの繰り返しが多くなります。最初は毎回新しい気づきや発見がありましたが、ある程度上達するとそれも減ってきます。だんだん意欲が損なわれていくのです。習い事のモチベーションはどうすれば上げられるのでしょうか。成長に目を向けてください。習い事で成長したことと聞くと大きな成長に注目しがちです。もちろん大きな成長も大切ですが、それだけではありません。小さな成長にも目を向けるのです。モチベーションが下がるのは大きな成長だけに注目していることが原因です。一つでも知識が得られたら成長です。少しでも上手くなったら成長です。新しい課題が見つかったら成長です。小さな成長に注目すれば、きちんと自分がレベルアップしていることがわかります。今日の習い事では何も得られなかった、成長がなかったと思うこともあるかもしれません。いいえ、それは誤解です。成長がなかったように思えても、実際には成長があるはずです。大きな成長である必要はありません。小さな成長でいいのです。米粒のように小さな成長で OK。同じことの繰り返しでも、前より経験値が上がりました。以前よりスムーズにできるようになりました。きちんと前進していることに気づくことです。1ミリでも前に進んでいれば前進していることになります。それが成長なのです。小さな成長に注目すれば、習い事の度にガッツポーズができます。喜びや満足感が得られます。そういう心の習慣が大切です。習い事の意味があると分かって元気が出るのです。大きな成長だけでなく、小さな成長にも目を向ける。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その2。肩の力を抜いて習い事を楽しもう。あなたが習い事をするとき、肩の様子を振り返ってみてください。肩に力が入りすぎていないでしょうか。さあ、頑張ろう。と意気込むとき、知らず知らずのうちに肩に力が入っていることがあります。肩の筋肉がこわばると動きがぎこちなくなってしまいます。自分では普通のつもりでも、気づかないうちに肩に力が入ってしまうことは少なくありません。なかなか思うようにいかないのは、実は肩の力みが原因かもしれません。一度意識的に肩の力を抜いてみてください。頭や体の動きがスムーズになり、パフォーマンスが向上します。自然な動きができるようになることで、細かい動きもできるようになります。今までできなかったことも、肩の力を抜くことであっさりできるようになることがあります。肩の力を抜くことの大切さは、どんな習い事にも共通します。学習系でも、スポーツ系でも、美術系や音楽系の習い事でも同じです。肩の力が抜けると、ますます習い事が楽しくなるのです。習い事を始めるときは、まず軽く肩回しをしてから取り組んでみてはいかがでしょうか。左右の肩をぐるぐる回すと、自然と力が抜け、リラックスできます。肩周りの可動域が広がるのは、もちろん体の血行も良くなり、集中力も高まります。休憩時間に肩回しを取り入れてみると、リフレッシュ効果があります。小さな準備体操ですが、大きな効果が期待できるのです。習い事は肩の力を抜いて行う。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その3。自分磨きとは、本来持っている自分の可能性を引き出すこと。ダイヤの原石はそのままでは光り輝きません。磨くことで光り輝くようになります。自分磨きも同じです。最初から輝いているわけではなく、磨くことで輝きます。あなたにはもともと持っている可能性があります。それは良さであり、魅力であり、才能です。まだ輝いていないのは、まだ磨いていないからです。ダイヤの原石と同じ状態です。パッと見ただけでは、ただの石にしか見えません。素晴らしい可能性を眠らせたままにしておくのはもったいない。これでは宝の持ち腐れです。ダイヤの原石のまま輝くことなく終わってしまいます。あなたは心の中で、本当の自分はこんなものではないと感じることがあるはずです。生まれたからには、少しでも納得のいく人生にしたいもの。自分の可能性を眠らせたままにすると、心の中でモヤモヤを抱えたままになってしまいます。自分磨きとは、本来持っている自分の可能性を引き出すことです。自分の心の声に耳を傾け、本当に求めていることに気づいてください。素直な気持ちで、好きなことや興味のあることに向き合えばいいのです。ダイヤの原石を磨くイメージで、自分磨きに取り組みましょう。体を動かすのが好きなら、日常生活に運動習慣を取り入れましょう。歴史に興味があるなら、時間を作って歴史の勉強に打ち込んでいきましょう。美容やファッションに興味があるなら、それを磨いていきましょう。自分を磨くことで、本来持っている自分の可能性が引き出されます。強みが発揮され、もっと魅力的になり、素晴らしい才能を発揮できます。時間を忘れて没頭できるし、充実した時間も過ごせます。自分を磨けば磨くほど輝きが増していくのです。時間やお金が必要だったり、時には壁に当たったりすることもありますが、なんとか乗り越えていきまし 可能性を引き出すためなら多くのリソースを投資する価値があります。しっかり自分を磨き、本来持っている可能性を引き出してください。自分を大切にし、もっと自分を好きになってください。それが自分らしく生きることにもつながるのです。自分磨きをして本来持っている自分の可能性を引き出す。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その4。好きな趣味は必ず役立つ。変わった趣味をする人に対してそれって何の役に立つの？と聞く人がいます。それは愚問です。好きな趣味は必ず役立ちます。どんな趣味であっても楽しい時間を過ごすという点で役立つのです。これは例外なく全ての趣味に当てはまります。語学、スポーツ、音楽などジャンルは問いません。メジャーな趣味でもマイナーで実用性のない趣味でもいいのです。好きという気持ちがあるならそれに打ち込んでいる時間は間違いなく充実したものになります。ジグソーパズルが趣味という人がいます。ジグソーパズルに興味のない人からすればそれの何が楽しいの、将来何の役に立つのと疑問に思うかもしれません。しかし本人が夢中になって楽しんでいるならそれでいいのです。仕事に関係していなくても構いません。心が踊りワクワクしながら豊かな時間を過ごしているのです。漢字検定1級の勉強をしている人もいます。準1級ならまだ日常生活で目にする漢字もありますが、1級ともなるともはや見たことのない漢字ばかりです。実用性という点では疑問があるかもしれません。それでも本人がへえこんな漢字があるのか、面白いと感じているならそれでいいのです。楽しさを感じている時点でその趣味は立派に役立っているのです。人生は1回しかありません。泣いても一生、笑っても一生、どうせなら笑って楽しく過ごしたいものです。そのためにも好きなことに夢中になる時間が欠かせません。好きな趣味に外れはありません。実用性があるかどうかに関係なく好きなことをしている時間は人生を豊かにしてくれます。楽しい時間を生み出し、心を満たし、人生の充実へとつながっていくのです。さあ、今すぐ好きな趣味に打ち込みましょう。実用性に関係なく好きな趣味に打ち込む。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その後。元が取れるかどうかは先生次第ではなく自分次第。習い事で元が取れますかと聞く人がいます。何ヶ月で元が取れますか、どのくらい通えば元が取れますか、どれくらいやれば元が取れますかと。それは先生に聞くことではありません。先生に聞かれても答えようがなくて困ります。元が取れるかどうかは自分次第だからです。大切なのは本人にどれだけ意欲があるかです。本人に意欲がなければ残念ながらそれだけ授業の吸収も悪くなります。遅刻や欠席が多い、先生の話を真剣に聞かない、死後が目立つ、全く質問をしてこない、宿題をサボる、そうした受け身で消極的な姿勢では学ぶことも限られてしまいます。先生が授業で大切なことを話していてもぼんやりして聞き逃せば無意味です。高い授業料を払って損をしたと感じることになるのです。逆に積極的に学ぼうとする姿勢があれば授業の吸収もぐんと良くなります。遅刻や欠席をしない、授業を集中して聞く、死後を慎む、積極的に質問する、きちんと宿題をこなす、そんな姿勢があれば多くのことを学べます。どんどん吸収でき、どんどん成長できるのです。高い授業料であっても元が取れるどころかそれ以上の得が得られます。授業料の何倍もの価値を引き出せるのです。意欲的な姿勢が見えると先生の心も動かされます。この生徒の熱意に応えたい、そこまで本気ならついでにこれも教えてあげようと思うもの、カリキュラムにはないことを教えてくれたり、プラスアルファの授業を受けられたりする可能性が高まります。授業料の何倍もの価値を引き出すことも不可能ではないのです。積極的な姿勢で習い事をする。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その6。先生が厳しくできないなら自分が自分に厳しくなる。習い事の先生はとても優しいということがあるでしょう。優しいのは嬉しいものですが、少し優しすぎると感じることもあるでしょう。そうなると物足りなさを覚えたり、簡単すぎると感じたりするかもしれません。しかし先生が優しさに甘えていては思うように成長できません。叱られることがないとつい気が緩み、努力もおそろかになりがちです。宿題に対しても簡単すぎる、量が少なすぎると感じることがあるかもしれません。課題があまりに優しければなかなか力が身につかず、自分を追い込むことも難しくなります。ここで一つのジレンマが生まれます。習い事の先生は基本的に優しい人が多いものです。また私たちも優しい先生を好む傾向があります。ところがいざ優しい先生に当たると気が緩んでしまい、思うように上達できないという矛盾に直面するのです。だからこそ優しい先生の下で学ぶときこそ、その優しさに甘んじず自分自身を律する姿勢が求められます。自分自身が厳しい指導者になる。物足りないと感じたときどうするか。自分自身が厳しい指導者になる場面です。 先生が厳しくできないのなら、自分が自分を厳しく指導することが大切です。しっかり自分を追い込み、できる限り努力を重ねていきましょう。例えば、先生が、練習はこれだけでいいよ、と言っていても、余裕があれば、自主的に追加の課題に取り組んでみましょう。宿題が物足りなく感じたら、少し難しめの問題にチャレンジしてみるのも良い方法です。カリキュラムはあっても、自主的にチャレンジする分には自由です。先生が厳しくできないなら、自分が自分に厳しくすればいいだけです。そうしなければ、前に進めません。他人から厳しくされると抵抗を感じることがありますが、自分が自分に厳しくするなら、大変なことでも受け入れやすいものです。自分のことだからこそ、体力や体調などを見極めながら調整して取り組むことも可能になります。余裕があるなら、ぜひ先生より厳しい自分になってみましょう。先生が厳しくできないなら、自分が自分に厳しくなる。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その7。自己投資のゴールと期間が決まったら次にするべきこととは。自己投資で大切なことはゴールと期間です。何をいつまでに達成するかです。ともすると自己投資は抽象的や無制限になりがちです。続けようと思えばいつまでも続けられます。お金をかけようと思えばいくらでもかけられます。その気になれば一生続けることも不可能ではありません。終わりのないマラソンにならないためにもゴールと期間を明確にすることが大切です。さて、きちんとゴールと期間が決まれば OK と言いたいところですが、油断はできません。次にするべきことがあります。ゴールと期間が決まったらきちんと書き留めてください。紙に書いてもいいし、スマホのメモ帳でも構いません。きちんと文字にして目に見える形にしましょう。頭の中で考えるだけでダメです。頭の中だけだと雲のようにぼんやりして意識しにくくなります。すぐ忘れてしまうのがオチなのです。だから文字として書くのです。これだけで達成率が全く違います。ささっと書くだけなので手間というほどでもなく数秒でできることです。紙に書いたら目立つところに貼っておきましょう。壁や机のマット元でも構いません。パソコンの壁紙やスマホの待ち受け画面にするのもアイデアです。とにかく自分に見せつけるかのようにできれば OK です。ことあるたびに目に触れるので常に意識できるようになります。私は今これを目指している。この期間までに達成しようと考えていると思う。見るたびに自己投資の方向性を再確認できます。紙に書いた自己投資のゴールと期間を目にするたびに気持ちがキュッと引き締まるのです。古典的な方法で効果は抜群です。意識することは夢に近づくこと。得することはあっても損することはないのですから、とにかく愚直にやってみればいいのです。これをするだけで自己投資の達成率は上がりするのです。自己投資のゴールと期間が決まったら忘れないようきちんと書き留める。書いた紙は目立つところに貼って常に意識できるようにしておく。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その8。自分より上手な人を見て落ち込まない。自分より下手な人を見て見下さない。習い事をしていると自分より上手な人に出会うことがあります。あの人なんて上手いのだろう。それに比べて自分は、自分と比較して落ち込んでしまうことがあるかもしれません。上手な人の存在に気遅れして卑屈になったり、自分が情けなく感じたりすることもあるでしょう。しかし、自分より上手な人を見て落ち込む必要はありません。きっとその人は長い間その習い事を続けてきたのです。幼い頃からやり続けているのかもしれません。多くの経験を積み重ねていれば上手であって当然です。だから上手い人がいても気にしないことが大切です。その人は自分よりはるかに経験が多いのですから比較して落ち込むのはもったいないことです。逆の立場になることもあります。習い事では自分より下手な人に出会うことがあるでしょう。そんな時、不器用だな、ノロノロしているな、なかなか成長しないね、と感じるかもしれません。しかし自分より下手だからといって見下さないことです。その人なりに楽しく取り組んでいるのかもしれません。上手下手は関係なく本人が満足していればそれで OK です。習い事は競争ではありません。上手いか下手かではなく楽しんでいるかどうかが大切です。人には人のペースがあります。下手でもいいし成長が遅くてもいい。ゆっくりのんびりでやっている人がいても全く問題ないのです。人は人、自分は自分。人には人のやり方があり、ペースがあります。自分より上手な人を見て落ち込まないことです。自分より下手な人を見て見下さないことです。つまり人の上手、下手で一喜一憂しないことが大切です。人の上達ぶりは自分に関係ないことです。もう人の上手、下手は無視して OK と割り切ってしまいましょう。上手だから良い、下手だから悪いという価値観に縛られる必要はないのです。習い事はとことん自分に集中することが大切です。もし周りのことが気になったら心の中で自分に集中しようと声をかけてください。自分に集中していればそれだけ成長も早くなるのです。人の上手下手で一喜一憂しない。 習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その9。今のやり方に固執していると成長の妨げになる。なかなか成長できない。なかなかレベルアップできない。その原因は今のやり方に固執しているせいかもしれません。壁を乗り越えるには一旦今のやり方を手放し、新しい方法に挑戦することが必要になるケースがあります。例えばフォームをガラリと変えてみたり、これまでとは全く異なる新しい手法に挑戦してみたりです。少しだけ変えるならともかく大幅な変更を加えるものだったり、全くゼロから始めるようなチャレンジだったりするのです。そんな時、今更変えたくない。今までこのやり方でうまくいっていたんだと拒む人もいます。確かに慣れた方法を手放すのは強い抵抗を感じるものです。過去に成果を上げた経験があると、今後もうまくいくはずだ、うまくいかないのは努力が足りないせいだと考えがちです。しかし今のやり方に固執していては成長が見込めません。その姿勢は壁を乗り越える妨げとなります。過去の成功体験はあくまで過去の話です。壁を乗り越え次のステップに進むためには新しい自分に生まれ変わる覚悟で思い切った挑戦が必要になるケースがあります。例えばプロ野球のバッター選手が伸び悩んでいる打率を改善するため新しいフォームに挑戦することがあります。最初は従来のフォームと大きく異なっているので強い違和感を覚え、結果もなかなか出ません。かえって悪くなっているんではないか、以前のフォームの方が良かったのではないかと感じる時期が続きます。しかし新しいフォームが体に馴染んでくると徐々に結果が出始めます。やがて以前より高い打率を記録できるようになるのです。かの一郎選手もプロ入り後バッティングフォームを何度も変えています。彼は2004年のメジャーリーグで年間最多安打記録を打ち立てました。その功績の裏にはそれまでのフォームを何度も微調整した挑戦があったのです。まさに変化を恐れず新しいフォームに柔軟に対応していた証拠と言えるでしょう。壁を乗り越えるためには今のやり方を手放す勇気が求められます。今までうまくいっていたのだからと今のやり方にしがみついているとそれが成長の足かせとなります。やり方への執着が強いと成長の限界を超えられません。成長とは変化を受け入れることです。壁を乗り越えより高みを目指すためには現状にとどまらず新しいやり方に挑戦しなければいけない時があるのです。今のやり方に固執せず新しいやり方に挑戦することを受け入れる。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その10。自分磨きのやる気は自分磨きをしながら出していく。自分磨きのやる気が出ないという人がいます。とにかく動けばいいのです。やる気がなくてもとにかく本を読む。やる気がなくてもとにかく運動をする。やる気がなくてもとにかくスキンケアやマッサージをする。これでいいのです。やる気がないままでもいいのでとにかく動きましょう。すると不思議なことが起こります。だんだんテンションが上がってきてやる気が出てくるのです。人間には作業興奮の原理というものがあります。体を動かすと筋肉からの刺激が脳に伝わり、脳内でドーパミンが放出されます。その結果やる気が生まれるのです。筋肉はやる気の発電機、つまり人のやる気は行動することで生まれるということです。この法則が分かっていればいかに行動を起こすことが大事であるかが分かるはずです。やる気が出たら始めようという受け身の思考ではなかなかやる気は出ないし、重い腰も上がりません。時間だけが過ぎるばかりです。まず動くことが大切です。動いているうちにやる気が出てくるだろうと思いながら取り組んでください。重い腰を上げる最初だけ少し大変ですが、そこはなんとか頑張りましょう。しばらく動いていると心に火がつき、その炎もだんだん大きくなっていきます。気づけばやる気満々になっています。自分磨きのやる気は自分磨きをしながら出していくものなのです。やる気がなくてもまず動く。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その11。機会がなければ機会を作ることにお金をかける。本で学んでも実践の機会がないから身につかないという人がいます。マナーやスキルの習得は座学だけではきちんと身につかず、実践の機会を通して身につけるものです。機会に恵まれた環境があればいいのですが、なかなか機会がないため身につかないこともあるでしょう。そんな時は機会を作ることにお金をかけましょう。なかなか実践の機会がないなら機会を作ることにお金をかければいいのです。実践の機会はお金をかければいくらでも作れます。例えばテーブルマナーを身につける場合、人から教えてもらったり本や動画から学んだりする方法があります。本屋に行けばテーブルマナーの本があるし、ネットにはわかりやすい動画もたくさんあります。しかし座学だけでは身につきません。頭で覚えるだけではすぐ忘れるので、実践の機会を作る必要があります。イタリア料理やフランス料理のレストランに足を運び、フルコースをオーダーするのです。実践の機会を作ってどんどん慣れていきましょう。その気になればいつでも機会を作れるはずです。お金はかかりますが、これも自己投資です。テーブルマナーの定番としては次のようなものがあります。ずらりと並んだナイフとフォークは外側から使う。食事中に手を休めたいときはナイフとフォークを刃の字にして皿の上に置く。 食べ終わったら、ナイフとフォークを4時の方向に揃える形にして皿の上に置く。スプーンを使ってスープを飲むときは、手前から奥に向かってすくう。口周りが汚れたときは、ナプキンを使う。席を一時離れるときは、ナプキンを椅子の上に置く。こうしたことを、頭、ではなく、体、で覚えることです。たくさん機械を作ることで、どんどん慣れていき、体に叩き込むのです。一度、体で覚えると、自転車の乗り方のように、簡単には忘れなくなります。ディナーのフルコースが高いというのなら、ランチのフルコースなら、比較的、手頃な価格で楽しめます。マナーやスキルの習得は、座学と実践がワンセットです。機械がないから身につかないというなら、機械を作ることにお金をかけてください。座学で学ぶことも、自己投資ですが、機械を作ることも、自己投資です。機械がないから身につかないというなら、機械を作ることにお金をかける。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その12。上達はお金で買えると思っているなら大きな誤解だ。上達はお金で買えると思っている人がいます。習い事には費用がかかります。無料というわけにはいきません。お金を払えば先生が指導してくれます。マンツーマンレッスンを選べばより丁寧な個別指導が受けられ、生徒に合わせたメニューも考えてくれるでしょう。二人だけなので周りを気にせず質問できることもメリットです。一流の先生を雇えば、さらに授業料は跳ね上がるものの、より素晴らしい個別指導を受けられるでしょう。授業料は高くなりますが、その分上達が早くなるのも事実です。しかし、お金さえ払えば上達すると思っているなら誤解です。どれだけお金をかけても本人が努力しなければ、習い事は上達しません。勉強や練習を怠けたり、遅刻や欠席が多かったりすれば、上達は遅れ、身につくものも身につきません。そもそもお金で何とかしようという発想がよくありません。授業料とはその先生の授業を受ける権利を得ているに過ぎません。どれだけ評判の良い学習塾に通っていても、本人が真剣に取り組まなければ成績が伸びないのと同じです。上達に必要なのは本人の努力です。どれだけ努力できるかがどれだけ上達できるかを決定づけます。努力さえできるのなら、経済力が限られていても成長は可能です。人の何倍も努力ができるなら、大きな成長を得ることもできるでしょう。努力は誰かに代行してもらうことはできません。筋トレをするにしても、英会話を習得するにしても、ダンスを磨くにせよ、自分が取り組むしかありません。練習やトレーニングを地道に努力を積み上げていくことで、確実な上達につながります。上達はお金で買うものではなく、努力の積み重ねによって得られるものなのです。努力の積み重ねを大切にする。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その13。いつものルーティンの時、ダラダラしていませんか？習い事では、いつものルーティンがあります。いつもの準備運動、いつものトレーニング、いつものエクササイズ。この時、また、いつもの、となりがちです。特別新しいことはありません。同じことの繰り返しだと、だらだら作業をこなすような感じになってしまいます。何度も繰り返されると気持ちが緩みがちですが、せっかくのルーティンも、だらだら行うと、効果が半減してしまいます。しかし、いつものルーティンであっても、緊張感を持って取り組むことが大切です。いつものトレーニングやエクササイズでも、緊張感を持って行いましょう。素晴らしい習い事もダラダラやっているとつまらなくなります。集中力も下がって学べることも学べなくなります。慣れたとしても毎回新鮮な気持ちを大切にしてください。いつものルーティンでも緊張感を持って取り組む。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その14。自己投資として考えるなら団体旅行より個人旅行。旅行は立派な自己投資になります。お金をかけた分だけ視野が広がり、見識も深まります。もちろん、どんな旅行でも自己投資になりますが、より効果を高めたいなら、ちょっとした工夫があります。それは、団体旅行より個人旅行を選ぶことです。団体旅行では、旅行会社が全て手配してくれます。旅行計画、ホテルや航空券の予約、娯楽施設のチケット取得、面倒な手続きは全てお任せです。現地の移動も、手配されたバスに乗るだけで済みます。楽ができるのはありがたいのですが、その分、学びや鍛えられる機会は減ってしまうのです。団体旅行では団体行動が求められます。急な予定変更は難しく、スケジュールに沿って動かなければいけません。もう少し見ていたい、ちょっと寄り道したいなと思うところがあっても集合時間は厳守です。楽である一方、行動の制限も多いのです。一方、個人旅行はすべての手配を自分で行います。旅行計画から始まり、ホテルや航空券の予約、各種チケット取得、現地の交通手段の確認などなど、何から何まで自分が決め、細かく調べる必要があります。美術館、博物館、娯楽施設に行くなら営業時間と休館日のチェックも欠かせません。手間も時間もかかり、骨の折れる作業です。だからこそ学びも多く、計画力や情報収集力が鍛えられるのです。また、個人旅行は高い自由度が魅力です。自分一人なので誰かに合わせる必要がありません。集合時間に縛られることもなく、現地では自分のペースで動けます。もちろん、急な予定変更も OK です。 もっと見たいな、ちょっと寄り道したいな、と思うところがあればすぐ行動に移せるのです。個人旅行はすべてが自己責任で大変なことも多いですが、それだけ気づきや発見も多くなるので良い自己投資となります。旅の充実が格段に上がることも大きな魅力です。個人旅行はまさに自分で作る旅。自己投資として考えるなら団体旅行より個人旅行の方が断然価値があるのです。団体旅行より個人旅行を選ぶ。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その15。習い事のご褒美は成長。習い事のご褒美は何でしょうか？成長なのです。前より上手くなった。前より知識が増えた。前よりタイムが良くなった。これこそがご褒美です。特別なアイテムが手に入るわけではありません。お金が手に入るわけでもありません。むしろお金は出ていくばかり。それでも以前より成長ができていればそれだけで御の字です。両手を挙げて万歳できます。成長することはどんどん自分がレベルアップしているということです。これほど嬉しいことはありません。人は自分が成長しているとき喜びを感じます。小さな成長でもいいのです。少しずつ自分が成長していることに喜びを感じることです。特にこれといった成長はなく、課題が見つかっただけの時もあるかもしれません。それもまた成長です。課題を見つけたことは成長の種を見つけたことになります。課題に取り組むと成長の種から芽が出てどんどん伸びます。その課題をクリアできれば成長の種から美しい花が咲くのです。習い事の帰り道では今日成長できたことを思い出しましょう。今日学んだこと、上手くなったこと、やってみて分かったこと。新しい気づきや発見もあったはずです。成長できたことが分かれば習い事のモチベーションも上がります。また次も頑張ろうと思えるのです。成長という名のご褒美をかみしめる。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その16。体を使う習い事は体に汗をかこう。頭を使う習い事は脳に汗をかこう。体を使う習い事では汗をかきます。例えば運動やスポーツです。体を動かせば動かすほど体温が上がり自然と汗が出てきます。習い事が終わった時は全身が汗でびっしょりになっていることもよくありますね。では勉強のような座学の習い事は汗をかかないのでしょうか？いいえ、そうではありません。やはり汗をかきます。体に汗はかかなくても頭をフル稼働させることで脳に汗をかくのです。勉強はすればするほどしっかり頭を使います。体を動かせば体が熱くなるように頭を使えば頭が熱くなります。考えたり理解したり覚えたりと頭をフル稼働させれば脳に汗をかくことになるのです。体を動かさないからといって汗をかかないわけではありません。どんな習い事でも一生懸命取り組めば必ず汗をかきます。体の汗か脳の汗か。汗の種類が違うだけでどちらも努力の輝きであり美しいのです。一生懸命取り組んで気持ちのいい汗をかきましょう。汗の量は一生懸命取り組んだ結果なのです。体を使う習い事はしっかり体に汗をかく。頭を使う習い事はしっかり脳に汗をかく。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その17。習い事の前は楽しみと考えよう。習い事の後は楽しかったと考えよう。習い事の前は楽しみと考えましょう。期待感が高まりワクワクしてテンションが上がります。ポジティブな気持ちも生まれ気合も入りやる気も出て習い事を前向きに取り組めるようになります。習い事は気持ちを高めて取り組むことが大切です。楽しみと思うことで良いモチベーションで臨めるようになります。集中力や吸収力も高まって学びの効率もぐんと上がります。だからこそ楽しく充実した時間を過ごせるのです。そして習い事の後は楽しかったと考えましょう。授業中にあった楽しかった出来事が思い出されます。上手にできたこと、良い汗をかけたこと、先生に褒められた一言、仲間と交わした会話。きっと楽しかったと思えることが見つかるはずです。授業で苦しいことがあったり、課題が見つかったりしたかもしれません。それでも最後を楽しかったと締めくくることには意義があります。ネガティブな経験をポジティブに変える力が身につきます。さらに後で振り返れば改善点や成長のヒントも見つかります。そうしたことが見つかれば結果として楽しかったと言えるはずです。終わり良ければ全て良しという言葉があるように楽しかったと思うことで終わり方が良くなります。楽しかったと思うことで気持ちのいい余韻が続き満足感も高まっていくのです。どんな習い事でも楽しむことが大切です。楽しみと楽しかったの二つの思いを繰り返すことで次へのチャレンジの活力になるのです。習い事の前は楽しみと考える。習い事の後は楽しかったと考える。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その18。習い事が終わったら今日の内容を振り返ってみよう。習い事が終われば家に帰ります。 今日も頑張った。今日もたくさん勉強できたな。という思いがあり、達成感がありますね。もちろん、気持ちのいい達成感に浸ることも大切ですが、習い事が終わったら振り返りの時間を作ってみてください。ほんの3分でもいいのです。今日もいつもと同じだったと思う習い事でも100点とは言い切れません。じっくり振り返ってみると気づきが得られることがあります。ここができたね、ここがうまくいったね、など前向きな発見があるものですが、それだけではありません。ちょっとここが弱かったかな。ここが無駄だったかもしれない。こうした方が良かったかもしれないね。課題や問題点が見つかることがあるものです。課題や問題点が見つかればきちんと習い事ノートに書き留めましょう。その時は覚えていても時間が経てばすぐ忘れてしまうもの。だからこそ気づきを文字にして書き留めておくことが大切です。書こうかどうしようか迷う場面もあるかもしれません。そんな時は迷ったら書くという方針でいきましょう。小さなことでも書いておけば後で振り返れるので安心です。気づきは次回の習い事に生かします。前回の反省を踏まえた取り組みができれば、できなかったことができるようになり、新たな成長につながります。そしてまた授業が終われば内容を振り返り、次の気づきを得る。この繰り返しによって少しずつ着実に成長していくのです。たとえ目に見える成果がすぐ出なくても、自分の中で成長が感じられるようになるのです。習い事が終わったら今日の内容を振り返ってみる。気づきがあれば習い事ノートに書き留めておく。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その19。習い事をしている人に人生を悲観している人はいない。習い事の素晴らしい点の一つは必ずポジティブになれることです。授業中は目の前のことに集中します。何かに一生懸命になっているときは心地よい時間が流れます。集中しているときは我も忘れ、時間も忘れ、嫌なことも忘れられるのです。習い事には仲間がいます。みんな生き生きしていて成長やレベルアップを目指しています。みんな自分の目標を持っていてそれに向かって前向きに取り組んでいます。わざわざ自分に難しい目標を課している人も少なくありません。習い事に通うのはわざわざ時間とお金をかけているだけあって、向上心のある人たちばかりです。そんな人に囲まれていると自分もポジティブなパワーをもらえます。元気な人と一緒にいると元気をもらえるように、ポジティブな人と一緒にいるとポジティブになるのです。逆に自分も教室の仲間たちに良い影響を与えていることもあります。一生懸命に取り組んでいる自分の姿がいつの間にか誰かを励ましていることがある。お互い影響を与え合っているのは素晴らしいことです。習い事にはそうしたポジティブな活気に満ちています。習い事をしていると自動的に先の予定がいります。予定があるとぼーっとしていられません。来週のこの日は習い事があるね、大会まであと3ヶ月あるね、となります。未来に楽しい予定や目標があるとワクワクするので生きるのが楽しみになります。習い事をしていると楽しい予定がある状態となるのでいつもワクワクする状態となります。だから習い事をしている人に人生を悲観している人はいません。人生を悲観する暇などないのです。習い事をしていれば誰でもポジティブになるし未来が明るくなるのです。習い事をして人生をポジティブに生きる。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その20。ラスト1分も貴重な授業時間。最後まで気を抜かず真剣に取り組む姿勢が大切。授業は最後まで気を抜かないことです。大切なのは最後まで真剣に取り組めるかです。試験を受けるとき誰もが最後まで気を抜きません。解けない問題があろうと、疲れが溜まっていようと、試験終了のチャイムが鳴るまで集中を維持します。すべて解き終えて時間が余っているなら、当然のように見直しをします。勝負の時、という気持ちがあるからです。たとえ、ラスト1分の状況であっても、全力を尽くす姿勢があるものです。ところが、習い事の授業となると、様子が変わります。終了時間が近づくにつれて、ダラダラする人が少なくありません。特に終了間際は、授業はもうほとんど終わり、という意識から、気が緩みがちです。疲れが出ていることもあって、なおさら集中を欠き、ダラダラしてしまうのです。しかし、授業後半をいい加減に過ごすのはよくありません。うっかり、聞き逃した一言が、実は重要な言葉ということもあります。たとえ、ラスト1分であっても、まだ授業中です。貴重な時間です。その1分にも、学びの価値があります。お金もかかっているのです。授業は、常に真剣に勝負です。習い事は、試験を受けるときのように、最後まで集中を維持することが大切です。最後まで気を抜かず真剣に取り組みましょう。ラスト1分も大切にしましょう。そういう姿勢が成長を促し、ゆくゆく成果を生み出すのです。習い事は最後まで気を抜かず真剣に取り組む。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その21。イライラしながら自分磨きをしない。ワクワクしながら自分磨きをする。イライラしながら自分磨きをしていませんか？イライラしながら運動。イライラしながら勉強。イライラしながらスキンケア。 せっかくの自分磨きもイライラしながら取り組むと楽しくありません。苦痛の時間になるばかりか、効果も半減します。イライラしていると勉強が頭にいりません。集中することもできません。イライラしながらスキンケアをすると肌は綺麗になっても眉間にシワができてしまいます。また、イライラしながら取り組んでいると諦めやすくなり、目標を達成しにくくなります。自分磨きは自分の成長や魅力を高めるためにすることです。だからこそワクワクしながら取り組むのがいいのです。自分磨きそのものを楽しい遊びとして考えてみましょう。素晴らしい自分になっているイメージを浮かべてください。どんどん体が鍛えられ体力がついている。どんどん知識が増え世界が広がっている。どんどん肌が綺麗になって理想の自分に近づいている。そんな風に考えながら取り組めば自然とワクワクした気持ちが高ぶってくるはずです。ワクワクしながら取り組めば力も入るし集中力も高まります。階段を一段ずつ登っているようなイメージを浮かべれば達成感を得やすくなりモチベーション維持にもつながります。大変なことがあってもワクワクしていればぐっと踏ん張れるので乗り越えられます。ワクワクしながら自分磨きをすることで目標も達成しやすくなるのです。イライラしながら自分磨きをしない。ワクワクしながら自分磨きに取り組む。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その20に、成長は苦しいことの後にやってくる。習い事で苦しい時は次の言葉を思い出してください。成長は苦しいことの後にやってくる。苦しいと感じるのはそれだけ心や体に負荷がかかっている証拠です。楽な練習や簡単なトレーニングばかりでは十分な効果が得られません。辛くないことは避けたくなるものですが、負荷の軽い練習ばかりでは成長は望めません。成長は苦しいことを乗り越えた時にこそ訪れます。例えば筋トレでは筋肉が増えるにつれてより強い負荷が必要になります。これは習い事でも同じです。上達するにつれてより高度でハードな練習やトレーニングが必要になります。苦しく感じるときはまさにしっかり心身が鍛えられている真っ最中。オーバーワークに気をつけつつ少しずつ負荷を上げていきましょう。辛い、苦しい、厳しい。でもこれが成長につながるんだ。そんな前向きな言葉を心の中でつぶやきながらトレーニングに励んでください。苦しさを楽しめるようになったら上達はもうすぐそこです。苦しく感じるときは成長の前触れなのです。苦しく感じるときは成長の前触れと考える。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その23。褒められるために頑張ることも大切なモチベーション。習い事で先生から褒められることはどれだけあるでしょうか。よく褒めてくれる先生もいれば、なかなか褒めてくれない先生もいるでしょう。習い事のモチベーションを上げるために先生から褒められたいという気持ちを持つことも大切です。先生に褒められるために頑張ることも大切です。褒められると嬉しいですよね。遅刻はせず、いつも早めに到着します。授業中は積極的な姿勢で取り組みます。出された宿題もきちんとやって、前回の復習もしておきます。前回の授業内容がしっかり頭に入っていると先生からこんな風に褒められます。いつも授業態度が熱心ですね。しっかり復習ができていますね。前回の内容が身についていますね。そんな風に褒められるとやはり誰でも嬉しく感じるもの。褒められるために頑張ることも大切なモチベーションです。なかなかやる気が起きないときは先生に褒められたいから頑張ろう。と思ってみてください。子供っぽくて単純なことに思えるかもしれませんが、年齢に関係なく、やはり先生から褒められると嬉しいものです。もちろん、習い事は基本的に自分のためにやるものです。その中で先生から褒められたいという気持ちがあれば、プラスアルファのモチベーションとなります。なかなか褒めてくれない先生なら、それだけやりがいがあるとも言えます。先生に褒められるために頑張ってみる。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その24。落ち込んだら習い事を休むのではない。落ち込んだ時こそ普段通り通う。日比瀬口実という映画があります。主人公ののり子は20歳の大学生。そろそろ就職を考えなければいけない時期が近づいているものの、本当にやりたいことが見つかりません。就職活動の時期が迫る中、自分の将来が見通せず、うつうつとした大学生活を送っていました。そんなある日、母から茶道教室を勧められます。気のない返事をしていましたが、いとこの道子に一緒にやろうよと誘われ、流されるように通い始めます。これがのり子の運命を変えました。見たこともない道具に決まり事が多いお茶の世界。最初は戸惑いがあったものの、通ううちに茶道の魅力に引き込まれ、定期的に通うようになります。初心者だったのり子はだんだん茶道の作法が身につきます。素晴らしい先生との出会いもあって、ますます茶道の世界にのめり込んでいくのです。のり子のすごいところは、とにかく通い続けたということです。茶道教室に通い続ける中、プライベートでは辛い出来事に見舞われます。就職活動で不採用の通知を受け、落ち込みます。それでも通います。恋人との関係がうまくいかず落ち込みます。それでも通います。 大切な人が亡くなって落ち込みます。それでも通います。辛い出来事があって落ち込みながらも、のりこは茶道教室を辞めることなく、きちんと通い続けるのです。軽い気持ちで始めた茶道でしたが、いつしかのりこにとって生活の中心軸になっていました。そして先生の下で茶道を学び続ける歳月の中で、彼女は人生で大切なことを見つけていくというお話です。のりこにとって茶道は生活の中心軸としてなくてはならない場になっていました。同時に普段の自分を取り戻す場になっていました。悲しいことや落ち込むことがあっても、習い事に没頭している間は忘れられます。自然と気持ちを切り替えられます。心が整って穏やかな気持ちになれます。そして生きるエネルギーもチャージされるのです。これは私たちにも同じことが言えます。落ち込んだら習い事を休むのではありません。落ち込んだ時こそ普段通り通うのです。普段と同じことをすることで普段の自分を取り戻せます。習い事に没頭することでリフレッシュができ、心も整って元気を取り戻せます。眠れない夜があっても習い事をしていれば安心して眠れるようになります。習い事が生活の中心軸になれば、どんなに辛いことがあってもまた前を向いて歩き出せるのです。落ち込んだ時こそ習い事に通っていつもの自分を取り戻す。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その20を。一度でも経験することに意味がある。一度でも経験すれば未来が開ける。一度でもいいので実際に経験してみることです。一度では少なすぎる、たった一度なんて無意味に等しい、と思うかもしれません。気軽に経験できないことであればなおさらです。一度の経験のために大きなお金や手間暇がかかることもあります。多くのお金や気の遠くなるような労力が必要になることもあります。一晩二晩でできることではなく、まとまった時間が必要になることもあります。それでもいいのです。人生に一度の経験でもいい。たった一度でも貴重な経験です。一生の宝です。そういうところにお金と手間暇をかけるのです。一度でも実際に経験してみると、見ているだけ、聞いただけではわからないことがわかります。こういうものなのかということが五感を通じて理解できるのです。一度でも経験することに意味があるのです。一度でも富士山に登頂したことがあると、富士山に登頂したことがあると言えるようになります。一度でもフルマラソンを完走したことがあると、フルマラソンを完走したことがあると言えるようになります。一度でもイタリア旅行をしたことがあると、イタリア旅行をしたことがあると言えるようになります。一度でも劇場でミュージカルを見たことがあると、劇場でミュージカルを見たことがあると言えるようになります。一度でも豪華客船に乗ったことがあると、豪華客船に乗ったことがあると言えるようになります。一度でもファーストクラスに乗ったことがあると、ファーストクラスに乗ったことがあると言えるようになります。一度も経験がないなら未経験者です。一度でも経験すれば経験者になります。全く経験がないと、一度でも経験があるとでは天と地の差です。経験者になれば自信を持ってこうだったよと語れるようになります。面白い経験なら笑いながら語れるし、苦しい経験なら苦しそうに語れます。過去の経験はなくなるものではないので何度でもネタにできるのです。一度でも経験すれば具体的に思い出せるようになります。思い出すことで懐かしい気持ちや幸せな気持ち、明るい気持ちや前向きな気持ちになったりします。経験することで頭の中の世界が広がり、今後の思考を助けてくれます。仕事で役立つこともあります。ある経験が発想の広がりを助けてくれ、仕事のヒントやアイデアにつながることはよくあることです。たかが一度をバカにしないことです。全く経験がない派、例ですが、一度でも経験があれば1位に変わります。一つの経験をするのにお金や手間暇がかかることもありますが、人生に一度だけと思えば踏ん切りがつくはずです。貴重な経験をすることにお金を使うことこそ自己投資です。経験は人生を豊かにするだけでなく、未来の可能性も広げてくれます。あなたがやってみたいことは何ですか？一度でも経験できれば未来が開けるのです。一度の経験を大切にする。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その26。スランプに陥った時は曇りのち晴れを信じる気持ちが大切。習い事ではスランプに陥ることがあります。練習してもうまくならない。成長が止まってしまった。前に向かっているはずなのに前に進めない。むしろ下手になっている気さえする。やってもやっても手応えが感じられず空回りが続きます。あたかも成長が止まっているかのように思えるのです。スランプに陥ったからといって諦めないでください。そんな時は少しペースを落としても構いません。努力だけは続けましょう。余裕を作ると気持ちが楽になり、習い事の楽しみに集中しやすくなります。休憩やリフレッシュを取り入れてみるのも有効です。気分転換で心がリセットされれば、それがきっかけとなり成長が再び動き始めることがあります。取り組み方を見直してみるのも効果的です。同じアプローチの繰り返しばかりでは進歩が鈍り、成長の停滞を招くことがあります。今までとは違った方法を試してみると、それが突破口となることもあります。 スランプに陥っても諦めず前を向き続けることです。ペースを落としたり、休憩やリフレッシュを取り入れたり、方法を変えたりしながらも、努力だけは続けていきましょう。スランプに陥ったら、むしろそのことを楽しむくらいでいいのです。これが例のスランプか。噂には聞いていたけど、なかなかきついな。でも、前向きに楽しんでいこう。そういうポジティブな心持ちが大切です。スランプは誰もが経験するものではありません。多くの努力を積み重ねた人にだけ訪れる貴重な経験です。そう考えると、スランプに陥ったのは今までたくさん頑張ってきた証拠とも言えるのです。自分を褒めてあげてもいいくらいなのです。習い事は長期戦です。受験のように期日が決まっているわけではありません。大切なのは曇りのち晴れを信じる気持ちです。長く続けていれば、いずれスランプを抜ける時がやってきます。マイペースでもいいし、ゆっくりでもいいので、努力を続けていきましょう。前を向いて歩み続けましょう。いつか曇りが晴れ、青空を見られる日がやってくるのです。スランプに陥った時は、休憩やリフレッシュを取り入れながらも、努力だけは続けていく。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その27。成長が遅いことは幸せである。成長は早い方が良いというのが一般的な考えです。試験勉強であれば暗記も理解もできるだけ早い方が良いでしょう。試験日というゴールがあります。期日がある以上、もたもたしていられません。限られた期間で成果を出すためにも効率よく勉強する必要があり、スタートも早い方が良いと思われます。しかし、この成長は早い方が良いという考え方はあくまで学生時代の受験の話です。大人の習い事は違います。大人の習い事は試験のような期限がありません。いつまでも続けられます。その気になれば一生かけて取り組むことも可能です。大人の習い事では成長は早ければ良いという考え方は通用しません。そもそも続けるスパンが長いのです。期限を決めず長く取り組めるのはもちろんライフワークにすることもできるのですから、急ぐ必要は全くないのです。ストイックに取り組むのも自由ですが、のんびり取り組むのも自由です。成長は遅くてもいいのです。むしろ遅い方がいいのです。遅い分だけ長い期間伸びている感覚を楽しめるからです。できないことがたくさんあるなら伸びしろがたくさんあると考えましょう。先を急ぐウサギになるのではなく、ゆっくり着実に進む亀になることです。成長が遅いからといって自分を責める必要はありません。自分を責めてしまうと、せっかくの楽しい習い事が辛くなってしまいます。小さなことでもいいので、成長できたことに目を向けてください。今日はこれができたね、少し前進できたね、ということが一つでもあれば十分です。たとえ1ミリの成長であっても、確かな成長があります。小さな積み重ねもあります。今日はこれができた、と笑顔になれることは、次のモチベーションにもつながるのです。少し不器用な人でも、スローペースを好む人でも、どうか安心してください。成長が遅い分だけ、ワクワクしている感覚を長く楽しめます。成長が遅い分だけ、伸びている感覚を楽しめるね。習い事も長く楽しめる。ラッキーだね、と考えましょう。自分のペースを尊重して、不器用な自分も、ゆっくりな自分も受け入れてください。成長が遅いことは幸せなことなのです。成長が遅いことに幸せを感じる。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その28。すべての習い事は自分磨き。習い事を自分磨きと言い換えてみてください。習い事をしに行く、自分磨きをしに行く。習い事を頑張る、自分磨きを頑張る。習い事に忙しい、自分磨きに忙しい。習い事より自分磨きという表現の方がポジティブ感があって明るいイメージがあるのではないでしょうか。どんな習い事も見方を変えれば自分磨きです。習い事イコール自分磨きと捉えてみてください。習字、陶芸、裁縫のような一見地味に見える習い事であっても確実に自分を高める手段です。自分磨きをしに行くと思えばモチベーションもアップします。習い事に行くのが億劫に感じる時でも自分磨きと思えば重い腰も上がりやすくなるはずです。やっていることは同じでも表現を変えるだけで気の持ちようまで大きく変わります。すべての習い事は自分磨きです。より良い自分を作っていくために明るく前向きに捉えてモチベーションを上げていきましょう。結果が出るまでに時間がかかっても大丈夫です。未来の自分への投資なので時間がかかるのは不思議なことではありません。焦らずマイペースで続けていきましょう。継続は力なりの言葉を意識しながらコツコツ続けていけばいつか必ず成果が現れるのです。習い事を自分磨きと言い換えて明るくポジティブに捉える。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その29。ここが限界かなと思った時気づいてほしいこと。習い事を始めたばかりの頃は成長が右肩上がりです。授業のたびに分かるようになった、できるようになったという実感があります。毎回何かしらの進歩があってやればやるほど上達します。しかし成長がそのままずっと続くわけではありません。 右肩上がりだった成長はやがて緩やかになります。そしてある日、壁にぶつかります。いくら頑張っても乗り越えられない。一生懸命やっているのに結果がついてこない。習い事をやっているとここが限界かなという時がやってくるのです。そう思った時、気づいてほしいことがあります。ここが限界かなと思うということは、すでに多くの努力を積み重ねてきたということです。今まで多くの努力をしてきたでしょう。これまで幾度も壁にぶつかりながらも苦労して乗り越えてきたでしょう。今まで自分が積み重ねてきた過去の努力に目を向けてください。限界と思えるほどの努力をしてきた。これまで壁があっても乗り越えてきたよね、と。今まで多くの努力を積み重ねてきたからこそ、ここが限界かな、と思えるのです。ここが限界かな、と感じられるのは、それだけ努力をしてきた人だけが言えるセリフです。まず、この事実に気づき、自分の歩みを認めてあげましょう。そうすれば、自信が湧いてくるし、明るい気持ちにもなれます。これまで積み重ねてきた努力、そしてそれを実現してきた自分に胸を張ってください。きっと、今回もうまくいく。今まで数多くの努力をしてきました。いくつもの壁も乗り越えてきました。それだけのことを達成できた自分が今ここにいます。ということは、きっと今回も乗り越えられるはずです。ここが限界かな、と感じたら心の中でこう続けてください。とはいえ、また乗り越えられるだろう、と。前向きに考えることが大切です。もちろん一筋縄ではいかないかもしれません。時間がかかって苦労もあるでしょうが、それでも努力だけは続けてください。1ミリでも前に進むことを意識しましょう。諦めずに続けていれば、今直面している壁もいつか乗り越えられる時が来るのです。ここが限界かな、と思ったら、そう思えるくらい今まで努力を積み重ねてきた自分に気づく。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。その30。続けるのは容易ではない。1年続けられたことは大きな成果だ。習い事が1年続くごとにお祝いをしてみてはいかがでしょうか。始めるのは簡単です。興味を持ち、勢いで申し込めば誰でも始められます。初心者でも問題ありません。習い事の門戸はいつも大きく開かれています。多くの習い事では、見学や無料の体験レッスンがあり、初心者でも気軽に始められます。さらに、初月無料、入会金無料といった新規入会キャンペーンがあれば、一層始めやすいでしょう。まさに、やらない理由はないと言えるのです。一方で、続けるのは容易ではありません。むしろ、続けることこそが大変なのです。仕事が忙しくなって辞めることもあれば、飽きて通わなくなることもあるでしょう。やる気やモチベーションが失われて通わなくなることもあるでしょう。その他、怪我や病気、引っ越しや経済的な事情で辞めざるを得ない時もあります。続けることは本当に難しい。辞める人は少なくありません。始める人は多いが、続ける人は少ないというのが習い事の現実です。新規入会キャンペーンを頻繁にやっているのは、それだけ多くの人が辞めていることの裏返しでもあるのです。そんな中、1年続けられたことは大きな成果です。一つの達成として胸を張れる出来事です。1年続いた。よく頑張ったな。と自分を褒めてください。それだけのことを成し遂げているのです。1周年という節目ということで、ささやかでもいいのでお祝いをしましょう。1年経った習い事の帰りに何かお祝いらしいイベントを作るのです。ケーキを買って食べるのもよし。レストランで豪華な食事を楽しむのもよし。自分へのご褒美として特別な買い物をしてみるのもよし。1周年は大きな区切りですから、多少の贅沢しても構いません。そういう贅沢は神様も許してくれるのです。お祝いをすることで達成感が得られ、頑張った1年間を振り返るきっかけにもなります。よし、また次の1年も頑張ろう。と前向きな気持ちにもなり、モチベーションの維持にもつながるのです。継続は力なりという言葉があります。習い事も同様で、長く続けるからこそ確かな成長を手に入れられます。習い事はこれからも続きます。1周年の次は2周年、3周年と続いていきます。節目ごとにお祝いすることで、自信とやる気が積み重なっていくのです。習い事が1年続けられた節目ごとにお祝いをする。習い事のやる気とモチベーションを上げる30の言葉。まとめ。その1。大きな成長だけでなく、小さな成長にも目を向ける。その2。習い事は肩の力を抜いて行う。その3。自分磨きをして本来持っている自分の可能性を引き出す。その4。実用性に関係なく好きな趣味に打ち込む。その5。積極的な姿勢で習い事をする。その6。先生が厳しくできないなら自分が自分に厳しくなる。その7。自己投資のゴールと期間が決まったら忘れないようきちんと書き留める。書いた紙は目立つところに貼って常に意識できるようにしておく。その8。人の上手下手で一喜一憂しない。その9。今のやり方に固執せず新しいやり方に挑戦することを受け入れる。その10。やる気がなくてもまず動く。その11。 機械がないから身につかないというなら、機械を作ることにお金をかける。その12、努力の積み重ねを大切にする。その13、いつものルーティンでも緊張感を持って取り組む。その14、団体旅行より個人旅行を選ぶ。その15、成長という名のご褒美をかみしめる。その16、体を使う習い事はしっかり体に汗をかく。頭を使う習い事はしっかり脳に汗をかく。その17、習い事の前は楽しみと考える。習い事の後は楽しかったと考える。その18、習い事が終わったら今日の内容を振り返ってみる。気づきがあれば習い事ノートに書き留めておく。その19、習い事をして人生をポジティブに生きる。その20、習い事は最後まで気を抜かず真剣に取り組む。その21、イライラしながら自分磨きをしない。ワクワクしながら自分磨きに取り組む。その22、苦しく感じるときは成長の前触れと考える。その23、先生に褒められるために頑張ってみる。その24、落ち込んだときこそ習い事に通っていつもの自分を取り戻す。その25、一度の経験を大切にする。その26、スランプに陥ったときは休憩やリフレッシュを取り入れながらも努力だけは続けていく。その27、成長が遅いことに幸せを感じる。その28、習い事を自分磨きと言い換えて明るくポジティブに捉える。その29、ここが限界かなと思ったらそう思えるくらい今まで努力を積み重ねてきた自分に気づく。その30、習い事が1年続けられた節目ごとにお祝いをする。